会社の秘密。企業にまつわる気になる疑問を解決する会社の秘密。さあ今日は北星鉛筆株式会社の秘密に迫っていきます。大人の鉛筆というヒット商品の製造販売などを手掛けている会社ですね。この大人の鉛筆は2011年の日本文具大賞に認定されました。さあ大人の鉛筆とはどんな鉛筆なのか、また北星鉛筆はどんな会社なのか、詳しく伺っていきます。さあ今日は電話がつながっています。北星鉛筆株式会社代表取締役社長の杉谷和俊さんです。杉谷社長、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。さあまずは社長、北星鉛筆のこの会社の概要から紹介していただけますか。
はい、わかりました。
はい、
結構概要って言われると大もわかなんですけども、基本的に北星鉛筆杉谷っていうところのものが始まってるんですけども、もともとは伊勢の方で、徳川幕府に仕えていた書記をやってたっていうふうに聞いております。で徳川が解体して、それで、職がなくなって屯田兵で北海道へ渡ってるんですね。それで家族5人で北海道へ渡りまして、それで北海道の浜サロマっていうところに、板工場を建設しまして、それでそこで板を作って、東京内地、内地って言ってるんですけど、東京の方に売ってた会社だから木材会社だったんですね。
は
ー。でたまたま東京の方の震災がありまして、月星鉛筆さんっていうのが全焼しまして、それで北海道へ引っ越してきたわけですね、釧路の方に。それで創業してそこがあんまりうまくいかなくなって、それをうちが引き継いで月星の後だから北海道の北を入れて北星だということで始まったっていうのが始まりなんですよ。
はー。でもそもそものご先祖をたどってみると書記をね、やっぱり書くことされてたわけですから。
そうですね、
なんかやっぱりご縁があるんですかね。
なんかそんな感じがしますね。それで北海道まで行ってね、木材会社をやって鉛筆の板を作るってことは普通考えられないんで、書記をやってた人が次は筆の時代じゃなく鉛筆の時代だろうということで、鉛筆の板を作ったというふうに感じております。
は
あ。それで月星鉛筆さんの後を引き継いで、鉛筆屋さんを創業するんですけども、先代の人が鉛筆っていうのは自分の身を削ってね、人のためになって真ん中に芯の入ってる大切なもんだから、家業としてやろうと、で家業として続けなさいということを言われて、ずーっと今まで続いてきて、私で5代目になるんですよ。4代5代ってずっと続いてきてるわけですね。
なるほどですね。
はい。
でも今いいお言葉が出ましたね。鉛筆は我が身を削って人のためになって、真ん中に芯が通ったものだと。
はい、そうですね。一応それはいい方に考えるとそうなるんですけど、悪い方に考えるとちょっと欠点にもなるんですよね。鉛筆っていうのは削らないと字が書けないっていう欠点がありますので。
なるほど。
でまた後でそれまた詳しい話はさせてもらえると思うんですけども、そんなような形で鉛筆会社を始めたということですね。でその時に鉛筆の板を作る時に、乾燥室が必要ですよね。板を生木を乾かすということで、でそれを北海道じゃできないもんですから、東京の方で作りまして、でボイラーを両方栓をして、それでずっと船で引っ張っていって、荒間湖の湖から入れて、創業したっていう、ものすごいこの夢のあるような開拓精神に満ちた会社がその当時出来上がってるわけですよ。
へー。
だからその精神を受け継いでね、北星鉛筆もその開拓精神っていうもとでいろいろ頑張りながら新しい商品を開発してます。
なるほどですね。
はい。
そんな、なんて言うんでしょう、開拓者精神、新しい商品を作っていこうというところから出てきたのが、
そうですね、
最近大ヒットしております大人の鉛筆ですか。やっぱり、
はい、そうだと思います。
ね、これは2011年日本文具大賞、これをね、もらわれたということで。
そうですね、それもらってからどんどんヒットしまして、今累計でもう40万本超えてるかなと思うぐらいまで売れてまして、
はい、
おかげさんで今ちょっと品薄ぐらいの状態で推移しております。
この商品、これはそもそもどういう商品か、ちょっと軽く紹介していただけますか。
わかりました、さっき我が身を削ってっていうところで裏表があるっていうふうに言いましたけども、鉛筆っていうのはやはり削らないと字が書けないっていう欠点があるわけですよね。で鉛筆屋さんはその削らなくても書ける鉛筆ができないかなということで、 やっぱりいろいろ挑戦してきてるんですよ、
はい、
で鉛筆の芯だけスライドして、うん、かける鉛筆を作ってみたり、
はい、
それでノックしたら芯がボコッとこう飛び出るような鉛筆を作ってみたり、いろいろ挑戦しながらやってくる中で、時代に合わせていろいろ改善しているわけですね、それで、まあ、今回の大人の鉛筆っていうところにたどり着いたんですけども、たまたまうち東京ペンシルラボっていうのがありまして、
はい、
工場見学にたくさん来るんですよね、
で
その来た親子連れの人がお母さんが鉛筆って子供の使うもんだよと、大人が使う鉛筆は売ってないよっていうちょっと一言がありまして、で大人が使う鉛筆っていうところでちょっとひらめきまして、それで今までこうやってきた中で今度 の商品ですね、ノック式の2ミリの出てくるシャープなんですけども、それだったらじゃあ鉛筆を作ってみようってことで、今回大人の鉛筆になったんですけども、基本的に中の芯が鉛筆の芯なんですよね。
シャープペンシルの芯と
は
また違うものなんですってね、
はい、そうですね、要は削らなくても書ける鉛筆っていうことで、どんどん削らない鉛筆にしていったらシャープペンになったわけですね、ただシャープペンシルだと粘土と黒鉛で作ると芯が折れちゃうんですね。
は
あ、それで中にプラスチックを混ぜて折れなくして普及したんですよ、だから書き味は根本的にちょっと違うんですよね。
ちょっとやっぱ硬いですもんね。
そうですね、それで鉛筆をどんどんこう使って成長した子供たちがどんどんどんどん大人になってシャープペンシルを使って、まあ皆さんこうポキッと折れたり、書けないことがあったりして結構裏切られるわけですよね。それで鉛筆っていいなと思ってて、たまたま大人の鉛筆って名前で出しましたら、その鉛筆を使わない層の人たちが書いて、あ、これは鉛筆だと、ということでまた今売れてるっていう形になるかと思います。
はあ、これ商品を見たことない方のためにご説明しておきますが、はい、形としてはシャープペンシルになりますよね。
そうですね。
ね、構造的にはね。
太めのシャープペンシルになりまして、でノックをしますと鉛筆の芯がシャープ芯と同じように出てくるわけですね。
だから鉛筆の芯ですから、
はい、
太いんです。2ミリでしょ。
2ミリの芯が入ってます。出てきます。
鉛筆の芯がそのままズルズルズルとカチカチカチと出てくるんですよ。
そういうことです、はい、
でこれがね、私もちょっと使ってみたんですけど、
はい、
書き味が柔らかくてこう滑るように書けると言いますか。
そうですね、
非常にいいですね。
子供の人が書くと鉛筆普段使ってるから鉛筆だっていう、ただそれで終わってしまうんですけども、大人の人が使うと今まで鉛筆使ってないもんですから、哀愁があるわけですね、子供の頃を使った。だから余計によく感じるわけですね。だからその辺が一番面白いのかなっていう感じがします、
ね、
はい、
でこれに合わせてね、よく考えたなと思いますのが芯削りね。
あ、そうですね、
これ社長すごいですね、
は
い、
芯削りもね、昭和25年ぐらいに、ネオペンシルっていうのを発売した時に芯だけ削るものを作ったんですけども、やはりその当時はやはり欠点がいろいろありまして、今回はそれを全部解消して、出したっていう形で芯だけを削れるっていうことになります。だからノックしてだいたい1センチぐらい 芯を出しておきまして、でその上から入れて右左って回すと芯だけが削れて、でまたその芯系出たゴミですね、それをキャップすることによって持ち運びができるっていうような、結構優れもんなんですよね。
ね、よくできてます。またこの削る、はい、なんか削った感覚というのがね、
そうですね、
削り心地っていうんですか、
はい、
これがまたなんかねいいんですよね。
そうですね、削るとシコシコシコシコ言いながら削れてきますから、はい、結構安らぐというか、いい雰囲気ですよね。
ね、だからこれ、はい、本当にね、皆さんこうよくぞ考えてくれたなというぐらいの、
はい、
なんか味わいがありますって、これにはね。
そうですね、私も鉛筆を作ってね、もうだいぶ経ちますけども、入って、手紙とかはがきが来るんですよね。いいもの作ってくれたっていう。
はあ、
でたまに電話が来るとクレームかなと思ったら、例の電話が来たりですね、もう今までにない、感触を味わっております。
はい、久しぶりにっていう方もいるでしょうし、まあ、普段から使ってる方は、はい、この鉛筆のタッチがこんなに便利になるんだったらっていうのもあるでしょうし。
そうですね、
ねえ、
だから結局鉛筆の良さっていうのは、まあ、うちらは鉛筆屋だから言ってるんですけど、人を裏切らないっていうふうにいつも言ってるんですよね。結局鉛筆以外の筆記具は書いてみないと書けるかどうか分かんないんですよ。だから渡されるとこの筆記具書けるかなと思って横でちょっと試し書きしてからこう書きますよね。鉛筆は試し書きしないでそのまんまボッと書きますから、だから学校では、小学校では鉛筆を使えっていう形になって、シャープペンシルは禁止の学校も多いんですよね。
なるほど、
はい、それでまあ我々が今生きてるみたいなところがあるんですけども、はい、結構鉛筆ってそういう意味で裏切ってきてないから、すごくいい印象で大人になってくれてるんですよね。だから今回の大人の鉛筆っていうのは書いた時にすごくこう哀愁があって、いいっていう感じなんじゃないかなと。
いやー、皆さんこれもう本当味わいがありますね。本当ね、使っていただきたいなと思いますけども。
ありがとうございます。
これ社長、最近は、
はい、
この大人の鉛筆に
はい、
タッチペンという、
そうですね、
そういう商品も出てるそうですね。
はい、出てます。大人の鉛筆をまず最初に出したときに、長さが長いんでもうちょっと短くしてほしいっていうような要望もあったり、クリップが欲しいとかいろんな要望が出てきまして、はいはい、それで次のやつを考えまして、で短くしてクリップ付けでもって出すっていうか、考えてこれでいいなっていうふうに感じてましたら、やはり大人が書くっていう点からいきますと、やはり紙の上にもこう字を書きますけども、これからの時代はスマホにも字が書けないとダメなんじゃないかな、
はいはいはい、
ということをちょっと考えまして、タッチペンっていうものの発想が頭に浮かびまして、ただのタッチペンじゃないんですね、要はクリップの部分を触らないとただの差し棒になるわけですよ、はい、それでクリップを触るとそこから初めてタッチペンに変身するわけですね、だから自分の思いがクリップを伝わってこう動かせられるっていうところで、今までにないまたタッチペンができた。
いや面白いですね、
これすごくいいですよ。それでダブルクリックするとちょっと画面が大きくなったり、要は持ってトントンとこう叩くやつを、はい、クリップをトントンと叩くとそれでダブルクリックになる、マウスみたいな感覚で使えるようなものができまして、
はあ、
これはちょっと面白い商品だなと。でこれから学校とかそういうところでも皆さんパブレットを持ちながら勉強しますので、ちょっとパブレットで動かしながら片方に鉛筆がついてれば便利かなと、いろいろ考えてるんですよ。
いや本当にもうアイデア豊富ですね社長ね、これ。
そうですね、でこの今回の大人の鉛筆のタッチペンを出した次が、今度は手帳鉛筆にタッチペンが付くやつを今出してるんですよ。シャープペンシルなんですけども、シャープペンシルの上にやっぱりタッチペンになってまして、で昔あの手帳鉛筆っていうのがありまして、あの手帳の後ろには場所があったんですよね、みんな穴が開いててこう刺すようになって、
はいはい、ありましたありました。
最近はそれがないんですよ。それでもう手帳の鉛筆自体がもうほとんど売れなくなってきちゃったんですね。それで今回またその手帳のサイズでシャープペンシルを出しながら上にタッチペンをつけて、また手帳のところにはうちの鉛筆が入るような場所を作りたいなと。
あ
ちょっと遠大な計画を立てましてね。
いや
ー今頑張ってやってるところなんですよ。
もう次々と広がっていくんですけれども、
はい、
ねえ、いやこれからも本当に何でしょうかね、このやっぱりとんでん兵の先祖がいらっしゃるから、
そうですね、その開拓者精神、開拓精神っていうことと、あと鉛筆のある限り鉛筆を続けなさいっていうそのね、鉛筆のうちの家訓がありますので、鉛筆屋さんをね東京で続けていくための手段としてどういう方法があるかと、ただ鉛筆だけ作ってたらもうなくなってしまいますので、時代に合わせた鉛筆っていう形でいろいろ考えて鉛筆の技術を生かしながら今やってるっていうことです。
ということでございまして、皆さんもこれは本当にね使ったらわかります。
あそうですね、はい、ね、はい、もう書いた瞬間にいいなと思ってみんな買ってってしまうみたいなところがありますね、
もうこの書き心地は忘れられないですよ。
そうですね、
ね、
だからうちの東京ペンシルラボの方に工場見学に来たお客さんが、
はい、
そこでもってちょっと紙に書くと皆さん買ってきますね。
あ
お土産で
やっぱりそうですか、
欲しくなっちゃうみたいです
ねえ、はい、欲しくなりますよね。ちなみにお買い求めはですね、県内ですと、津田屋書店熊本三年坂に若干在庫があります。
はい。
昨日確認しておりますんでね。
はい。
で、
今ちょっと悪いんですけど、ちょっと品切れ状態でですね、
はい、
皆さんに迷惑をかけてるんですけど、もうちょっと今、もう頑張りますので、
はい、
長い目で見てください。はい。
ですので、まあ、そういうふうなところに注文を出すか、もしくはインターネットなどでも販売もできますので、
そうですね。はい。
ぜひ、こちらホームページの方もご覧いただきたいと思います。
はい。
はい。ということで、今日は大人の鉛筆を紹介いたしました。お話を伺いましたのは、北星鉛筆株式会社代表取締役社長の杉谷和俊さんでした。杉谷社長、はい、ありがとうございました。
いえいえ、本日はどうありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、じゃあよろしくお願いします。ありがとうございます。
以上、会社の秘密でした。